ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日も引き続きベトナムの市場についてのお話です。前回前々回とね、ベトナム市場攻略のポイントということでお話をしてますが、まあ3つありますよと。南北問題の話をしましたね。南北問題、それから前回がまあセールス機能がないよと、ディストリビューターセールス機能ないですよと、基本的にはその伝統小売をやらないといけない市場であると、近代小売はマストで、で伝統小売をやらないといけない市場である、66万店の伝統小売に対して近代小売はまあ8000、9000店舗ぐらいしか主要どころがないので、基本的にはそのウィンマートとかコープマートとかゴーとかメガマートとかイオンとかロッテマートを取るには、基本的にはまあそこでの存在感がないと伝統小売で売れませんから、基本的にはその近代小売が先なんだけども伝統小売重要だよと。でじゃあディストリビューター頼ってその近代小売をやるって言ってもね、その結局ね、近代小売とどれだけメーカーがそのこうコミュニケーション取れるかなんですよね。自分たちの商品をどの棚のどの位置にどういう風に並べて、でどういう風にキャンペーンに参加したりしなかったりで、価格もまちまちだしね、 A 社からはこれぐらい取るけど B 社からはこれぐらい取る、で日本企業、日本のメーカーなんてのはまあ基本的にはカモネギ扱いされてるから、あのリスティングフィーだって高いし、でシェアが高ければ高いほど安くなるし、低ければ低いほど売れないんで、彼らもたくさん取りたいわけですよね、回転が良ければ。だからまあ卵が先かニワトリが先かみたいなところあるんだけども、メーカー自身がしっかりと僕は小売とコミュニケーション取らないと、基本的には近代小売で安泰なポジショニングを継続し続けるっていうことは僕はもう難しいと思ってるので、まず一つそこがありますよと。でじゃあディストリビューターはどこで使うんですかっていう話なんですけれども、基本的には伝統小売で使いますよと。でその伝統小売で使うディストリビューターがセールス機能がないと。え、じゃああなたたち何なのと。デリバリーボーイなわけですよね。なので基本的にはセールスの舞台を自社で持たないといけないし、セールスのチームに、ディストリビューターにセールスをつけていかないといけない、まあ、つけ方というのは自分たちで雇って派遣するパターンもあれば、基本的にその、お金はこっちが出してディストリビューターに雇わせるっていうね。でなんだけども、これ雇わせる時のそのセールスマンのね、面接はね全部こっちでやった方がよくて、で結局これってセールスマンの数なんだけども、その数と質ってこれすごく重要で、数が足りなくてもダメだし質が悪くてもダメで、基本的には質に関しては経験者を雇っていくってことは、まあまず必須なんですよね。未経験者雇ったら2週間で辞めますから、基本的には経験者であるということと、あと私たちは日本企業だから他の企業よりもインセンティブが低いですとか、お給料が低いですとか、こんなことはセールスマンにとっては何の関係もない話なので、基本的にはやっぱりその業界平均みたいなところでしっかり出していかないとダメっていう、でそこでしっかりとこうなんだろうな、つなぎ止めるっていうか、その業界平均以下のもので来るってね、それは質の悪い人しか来ないし、やっぱり不満はたまりますよね。でそのうちうまくサボって、なんかいらない子たちだけが残って、本当に優秀な人たちは辞めていくっていうのをたくさん見てきたので、基本的にはやっぱりその報酬は業界平均、これ会社がまだ儲かってるとか儲かってないとか、これね雇われる社員にしてみたら全然関係ない話なんで、そこは引き合いに出さない方がまあいいですよと。であとよくありがちな採用が、そのとにかく優秀な人って言うんだけども、その優秀な人ではなくて、そのやらせるジョブディスクリプションに合致した人を雇うってことはすごく重要で、伝統小売に配下するのにね、優秀な人間なんて必要ないんですよね。その伝統小売のオーナーさんがだいたい店に来るのったらお昼前後ぐらいなんですよ。でその辺の近所でご飯食べて店先にちょっと経ってもう2時3時には帰っちゃうみたいなね、 であとはなんかその親戚にお店任してるとかバイトの子にお店任してるとかね、そういう話なんで、このタイミング狙ってこう店のオーナーとしっかり関係構築して、でひいきにしてもらえる、そういうその愛らしい性格の子を雇うってことはまあすごく重要だし、あとね、地元には地元の人間を当てていくってことはすごく重要で、自分たちがその生まれ育ってる場所ってのはあるわけですよね。例えばホーチミンの中でも何区で生まれ育ってる、そしたら伝統小売のおばちゃんもう前からこの子知ってるわよみたいな、そういうケースってのは結構あって、でそこにこうちゃんと当てていくっていうことはすごく重要なので、あのね、まあ、ここもねすごくね小さなテクニックがいっぱいあるんですよね。でこういうものをしっかりこう当ててセールス部隊を、自社並びに、ディストリビューターの中にこう適度に置いていく。であとそのディストリビューターのね選定もこれすごく重要で、やっぱりね筋のいい30代とかね40代前半のオーナー社長のディストリビューターってのあって、ここねやっぱねすごい筋が良くて、こういうところをね積極的に選んでいく。でそうするとね、そういうところはねセールスっていうものに対するとかマーケティングに対するね理解があるんで、私は運ぶだけですみたいなね、 T シャツ着ないでビールパラ出して短パンで B さん履いて荷物運んでおえっつってる5、60代のおじちゃんのディストリビューターとかもいっぱいあるんですよ。でもねそこにねセールスとかマーケティングの話してもね、それはね理解させるの無理なんで、やっぱりね筋のいいディストリビューターしっかり見つけていくっていうこと。でもねこういうところってね結構もうね、あ欧米のあそこがもう使ってるとかね、いろいろあるんで、その中でね彼らとしっかり商談していく。で彼らまだまだ伸びたいと思ってるんで、結構ねそこはねまだまだまあチャンスはあるかなというふうに思います。なのでベトナムの市場はね、まあ、とにかくこの3つを中心に、戦略を組んでいくっていうことが、まあ、大変重要になるかなというふうに思います。はい、ちょっと概要をねオーバービューでバーッと3回にわたってお話ししましたけども、次回以降ね、まあ、VIP ベトナムやったんで、あの他のインドネシアとかね、それからフィリピン、タイなんていうのもやっていきたいなというふうに思います。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。